今日からサムエル記第一に入りますが、この一章にはハンナの祈りのことが出ています。なぜハンナは祈ったのかというと、2節のところを見ると、エルカナに2人の妻がいた。1人の名はハンナといい、もう1人の名はペニンナといった。ペニンナには子がいたが、ハンナには子がいなかった。この彼女の最大の悩みは子がいないということであったわけです。その当時のイスラエルにおいて、子供がいない、生まれないということは非常に不名誉とされていたことで、あったわけですし、また離婚の原因にもなったかもしれないと思うわけですけれども、しかしその主人のエルカナという人は非常にこの主に忠実な人であった。それは3節を見ると、この人は毎年自分の町から登っていき、シロで万軍の主を礼拝し、生贄を捧げることにしていた。この人は非常に信仰深い人であったわけです。そしてなかなかこのハンナには子供が生まれないということであったんですけれども、彼は去らせるということはしなかった。しかしその代わりにもう一人、ペニンナというその妻を得て、彼はこの子供を得るということが できたわけなんですけれども、普通はこの生贄を捧げるときに、4節にある通りに、その息子娘たちの分をこの捧げるというようなことがあるわけなんですけれども、5節のところにはハンナには特別の受ける分を与えていた。普通は子がないわけですから与えないんですけれども、なぜか彼がハンナを愛していたからであるということであったわけです。しかし6節7節を見ると、このもう一人の妻ペニンナはハンナを非常にこの苛立たせる、怒りをかきたてるようなことをしたわけなんですけれども、ハンナはそれに対して仕返しをするっていうことはしなかったわけです。しかしその悲しみは非常につらいものであって、7節の終わりには食事をしようともしなかったと出ています。そしてハンナはどうしたのか。10節にハンナの心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈ったとあるわけです。私たちの最大の解決はやはり主に祈るということではないだろうかと思います。そのことをハンナは夫に訴えたりとか、また逆にペニンナに仕返しをするというようなことはしないで、彼女は主に祈るということをしたわけです。また12節を見ると、ハンナが主の前で長く祈っているというような姿も出ています。彼女のこの悩みの酒どころは主に祈る、祈ることによって神様は必ず聞いてくださるという、その信仰がハンナの心の中にあったわけです。そして彼女は誓願を立てた。11節に出てきます。その誓願というのは、男の子をくださるなら私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。これは詩偽に出ていたあのサムソンのことと同じことではないかと思います。もう一生の間主にお渡しをする、そしてその子の頭にカミソリを当てない。ですからこのサムエルも実は生まれながらにしてなじる人であった。サムエルが誓願を立てたっていうのではなくて、そのお母さんのハンナが誓願を立てて、そしてその誓いを主にお捧げしたわけです。そして彼女はこの長い間祈っていたわけなんですけれども、その姿を見ていた祭司のエリは最初は酔っているのかと思っていたわけですが、そうではなくて15節を見ると、私は主の前に心を注ぎ出していたのです。もう熱心に祈っていた。そしてただ単なる上辺の祈りとか言葉だけの祈りではなくて、心を注ぎ出していた。彼女はそのように言っているわけです。 私たちも本当に祈りがただ習慣的に祈ってるっていうのではなくて、心を注いで祈るっていう祈りを私たちもなすものでありたいと思います。そしてそのことは17節見ると、イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるようにとエリから励ましの言葉をいただいて、このハンナはもう様子が変わったわけです。それは18節のところを見ると、それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。彼女は7節のところを見ると、ハンナは泣いて食事をしようともしなかったというような状況から、もう以前のようにはではなくて、もう食事をする、もう彼女の心の中に喜びが与えられる、それがもう祈りの結果であったわけです。そして19節を見ると、彼らは翌朝早く起きて主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家に帰ってきた。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。もうそのことがあって、そしてこの男の子を産む。20節を見ると、その名をサムエルと呼んだ。このサムエルっていうのは、主は聞かれるという意味があるわけなんです。神様は祈りを聞いてくださった。そしてそのことのために男の子が生まれた。そしてハンナは千葉にするまではこのその子をこの話さなかったけれども、その子が千葉にした時には主の家に連れていく。24節に出ているわけなんですけれども、幼いそのサムエルを連れて、そして捧げ物を持って主の家に行って、また神様に捧げるということをしたわけです。27節を見ると、この子のことを私は祈ったのです、主は私がお願いした通り私の願いを叶えてくださいました。その祈りの答えの通りに、また彼女はこのその子を捧げる。28節には、それで私もまたこの子を主にお委ねいたしますと、全く彼女は明け渡したわけです。神様はハンナの祈りを聞いてくださり、いやそればかりか、このイスラエルの民たちの祈りをやがては聞いて叶えてくださり、またこのサムエルはイスラエルの指導者になっていくわけですけれども、その背後にはこのような一人の母親の祈りがあった。その祈りは神様に聞かれ、やがては大きな働きとなっていく。私たちもそのことを覚え、また本当に自分自身のこの涙の祈りは無駄になることはない。そしてまた神様は大きな栄光を表してくださる、そのことを信じて、私たちもまた苦しみの中、悲しみの中に祈る祈りは無駄にはならないということを信じて祈り続けるものとさせていただきたいと思います。